ドラゴンメッセンジャー橋爪ゆりやの竜とおしゃべり。こんにちは、ドラゴンメッセンジャー橋爪ゆりやです。あっという間に12月も中旬ですね。今年も残すところ10日ほどになりました。まもなく冬至を迎えます。大きくエネルギーが変化するタイミングなんですね。皆さん、クリスマスとか年末年始、どんな過ごし方を予定してますか？何しろ楽しく過ごすことが一番だと思います。私は見えない世界の存在であるユウさんたちと来年を楽しくする準備をいっぱいしています。やることがたくさんありすぎてバタバタではありますが、めちゃめちゃ楽しいです。最近空を見ると竜に見える雲を見かけること多くないですか？竜さんたちが活躍する時代が来ているんです。来年はそれがさらに加速するんです。そして再来年ドラゴンイヤーなんですね。辰年なんです。今のうちに竜さんと仲良くなっておきましょう。なぜならば、新しい時代を竜と一緒に前進するとですね、今までと全く違う新しい景色を見ることができるからなんです。この番組では見えない世界にいる竜からの応援メッセージを伝えたいと思っています。夢を叶えるための秘訣、新しい時代を効果的に前進する方法なども聞いてみたいと思います。本日は素敵なゲストを迎えています。ドラゴンメッセンジャーヤスさんです。ヤスさんは元 IT 関係の仕事をしていました。長い間一流企業に勤めていらして、今はフリーです。本当にいっぱいいっぱい、いろいろとお世話になっているんです。そして素晴らしいドラゴンメッセンジャーさんなんですね。普通の人がなかなかキャッチできない情報などをちゃっかり知ってたりするんですね。そんな素敵なヤスさんからいろいろと竜にまつわるお話聞きたいと思います。私自身がとってもワクワクしています。皆さんも楽しんでくださいね。竜とおしゃべりは、ご縁、応援、貢献をテーマに夢ある番組をお届けする夢の種放送局神奈川スタジオからお送りいたします。
ご縁、応援、貢献。ご縁、応援、貢献。夢の種。
はい、それでは本日も楽しんでいきたいと思います。ではまずゲストのドラゴンメッセンジャーヤスさんを紹介いたします。ではヤスさん、まず簡単に自己紹介をお願いしてもよろしいですか？
はい、皆さんはじめまして、私、ヤスと言います。ドラゴンメッセンジャーをやっています。昨年ユリアさんと出会って、この人と もっと一緒にいたい、まあ、何か強いエネルギーを感じてドラゴンメッセンジャー講座を受けて、今ドラゴンセラピストの勉強をしています。もともと IT 関係の会社に勤めていましたが、体調を崩してしまって、もう会社がいろいろ悩んだ時期もありますが、リュウさんの後押しで会社を退職して、今は静養を兼ねて母の介護をしながらリュウさんのワークをしています。
はい、ありがとうございます。本当にね、すごくね、素敵なヤスさんです。で、まあ、この人ともっと一緒にいたいとかってとっても嬉しいですよね。ありがとうございます。ではね、ヤスさんのね、お話をいろいろと伺いたいと思います。でね、ヤスさんがね、私を見つけてくれたのが、私の本ですね、誰でも竜とおしゃべりできる竜トレという本があるんですけど、この本にね、本屋さんで出会っていただいたそうなんですが、その時のエピソードを伺ってもよろしいですか？
はい、もともと竜さんとかにはとても興味があって、本屋さんでいろいろ見ていたんですけれども、ほとんどが難しい本だったりして、なんとなく手に取れずにいたところ、去年ユリアさんの本を見つけました。一番親しみやすくて、買ってから2時間ぐらいでバーッと読んでしまいました。
そうなんです。
はい、 読み終わった後にどうしてもこのユリアさんという方のセッションを受けたいと思って探して探してコンタクトを取った次第です。
はい、ありがとうございます。そんなに探して探してと2回言ってくださるほど探していただいたんですね。ありがとうございます。
はい、探しました。
ありがとうございます。そう、一気読みするというお話はね、皆さんからもいただきます。まあ、簡単な本なのかなとも思いますけど、まあ、読みやすいというふうに言っていただいて本当に嬉しいと思います。でね、なかなかね、こう会えないというかね、探してくださったんですが、やっぱりね、ゆうさんのお導きがあるとこういうふうに出会ってここでお話しすることができちゃったりするんですね。本当に探していただいてありがとうございます。私自身もやすさんにとてもお世話になっているので、本当にこの縁がすごくね、ありがたいと思います。はい、ありがとうございます。はい、ではね、次の質問させていただきますね。はい、で、やすさんね、ドラゴンメッセンジャー養成講座に参加していただいたんですが、まずなぜここに参加しようと思ったのでしょうか。
はい、本を読んでどうしても自分の龍さんとやはり直接お話をしたい、会話したいと思って参加しました。というか、まあ、なんか本当に押される感じで参加してたのかもしれません。
多分
龍さん
ね、龍さんね、
はいはい、
そうなんです。この本をね、まあ、読んでいただいた方というか、私たち人よりも皆さんの近くにいる龍さんの方が、みんなと皆さんとお話をしたいと思ってるんですよね。なのでね、今ねすごく親しくなってますが、やすさんの龍さんがやすさんとどうしてもおしゃべりしたいということをね、すごくプッシュしたとしか思えないですね。もうそういう方たくさんいらっしゃいます。で、そのプッシュとともに私と出会っていただいて、この講座に参加していただいた、そんな感じですね。
はい、
ありがとうございます。はい、でね、私のね、一番のやすさんのインパクトなんですが、講座の中でね、バーチャル江ノ島ツアーっていうのがあって、私の講座全部オールオンラインなんですけども、その中でね、江ノ島をねちょっと巡るという講座があるんですね。でね、その時のねちょっとエピソードをやすさんにお伺いしたいと思います。
はい、講座が終わって多分30分もしないうちに着替えて実際の江ノ島まで行きました。はい、
すごい行動力ですよね。
本当になんか疲れたように導かれて、龍さんの像を見てすごく心温まったのを覚えています。
素敵ですよね。もうそうなんです、講座が終わってで、いたらそうなんで、やすさん決して江ノ島の近くに住んでらっしゃるわけではないです。まあまあね、
はい、
来られる
時間ぐらい、
ね、1時間以上かかるところをそのまま行ってしまったという、そういう方なんですね。で、後からその江ノ島にね、渡す海の宮といって、龍さんのお顔がある神社があるんですけども、そこのね写真を送っていただいて、今江ノ島にいます。え、すごい、今江ノ島に行っちゃったんだってね、そんな感じでね、本当に実際にね、こう江ノ島で、でこのワークっていうのがね、結構ね、江ノ島のエネルギーを感じましょうみたいな感じなので、実際にいてね、そこのエネルギーを感じていただいたという、すごい行動力と、なんかその何て言うんでしょうね、そのエネルギーの軽さにすごいなと思った記憶がとてもありますね。めちゃめちゃフットワーク軽かったんですけど、何が起きたんですかね。
なんか導かれたような感じですね。はい、
リュウさんもヤスさんもすごい行動的でね、なんかすごくリュウさん自身がヤスさんと一緒になんかいろいろ動きたかったって、そんな感じですよね、きっと。
はい、多分そうだと思います。はい、
そうだと思います。はい、ありがとうございます。でね、じゃあもう一つね、ジュウさんとね、もうすでにね、すごくね、スムーズにおしゃべりしてるようになってると思いますが、ジュウさんとおしゃべりできるようになってから、なんか変わったこと、まあ、気づいたこととかって何かありますか。
はい、こう決断と行動がとても早くなりました。うん、まあ、それまでって結構うじうじ考えてたことが、細かいことでも大きなことでも、非常に決断が早くなりました。
すっごく私も私も割と行動早くない方じゃないんですけど、ヤスさんのスピード半端ないので、私結構 あの、ヤスさんにあれどうなってますか、これどうなってますかと聞かれることが多くて、あ、すいません、まだやってませんみたいな、私のなんかだいぶ先に行ってるなっていうことをすごく感じたりします。すごくね、こう早いです。もう本当に私が1週間かけようかなと思ってること、まあ、3日くらいでできちゃうかな。で、今日中にやってくださいねとかって言われて、分かりましたっていうふうに私がなんかそういうようなことが多かったりするんですね。なのでね、すごくこう、でもね、私がね、ちょっと私が喋りすぎちゃってますけど、初めの印象とだいぶ正直言ってめっちゃ変わった方の一人です。うん、初めはね、ご本人もおっしゃってましたけど、ちょっとね、ああでもないこうでもないっていうところもあったし、ね、はい、今も本当になんかこう、ね、髪の毛もバッサリ切られて、長い髪だったんですけど、今ねすごくショートヘアの素敵な女性なんですけれども、なんかイメージも変わったし、おっしゃることも全然違うし、いろんなことがね、本当に私が見てても変わったなっていうことばかりでございます。すいません、ちょっと私喋りすぎておりますが、あの、ヤスさんに戻します。じゃあ次の質問させていただきます。じゃあね、優との絆ですね、これはね、感じられたのってどんな時になりますか？
はい、やはり会社を辞めた時です。で、まあ、これ以上この会社っていうか、会社にいたら私がダメになるっていうことを思って、そのことを劉さんに相談したところ、やはり劉さんが後押ししてくれて、で、まあ、今はこれからはというところは、リュウさんと二人三脚でやっていければなというところに非常に強い絆を感じています。はい。
そうですね。覚えています。やっぱり長くね、会社にいるとね、やっぱりその会社にいる環境が、ま、一種の楽でもあるし、ね、で、やっぱりここで自分が抜けたら会社も困るだろうな、みたいな。でね、そういうことって全然あると思うんですけどね、私が聞いたとき、かなり過酷で、かなり大変で、それってちょっと大変すぎませんかみたいな、ね、状況だったかと思います。で、ね、ちょっと、ね、体調崩していらしたりとか、そういうこともあったので、いや、それはちょっと、その仕事ずっとやるんですかみたいなことをね、すごくゆうさんも心配していられて、で、会社も素晴らしい会社なのでね、そこでお仕事することはとても素敵なんです、素晴らしいことなんだけど、ヤスさんの才能だったりとか、やることはもしかしたらそこじゃなくて別のところの方が活かせるかもよ、みたいなね、そんなことをすごくゆうさんが言ってくれたんですよね。
はい、はい、
うん、
それが後押しで、
まあ、ね、でも結果、はい、ね、会社辞められて今全然違いますよね。
はい、すごく良かったと思ってます、
ね、すごくもう自由に自由に自由にいろんなことをされてるし、お仕事もお仕事というかね、やっぱ IT のことがすごく詳しい方なので、いろいろ私もお願いしてることとかで、どんどんね、こう本当当時のやつさんと別人になってます、正直言って。
はい、
ですよね。本当にね、大きくね、変わった方のお一人かなと思っております。ね、本当にね、こう、やっぱりこう、ゆうさんと一緒にいて、ゆうさんがいろいろ進めてくれることでね、なんか自分のね、こう、なんて言うんでしょう、気づかなかったことを気づかせていただいたりとかね、行動の後押しをしてくれたりとかね、いろんなことがね、起きてくるかなと思います。はい。ではね、この辺で一旦休憩を挟んで、今度はね、そうだな、ドラゴンメッセンジャーのお仕事とかについて、またヤスさんと語り合おうかなと思います。では休憩です。
ご縁、応援、貢献、夢の種、夢の種、夢の種、夢の種。
それでは後半をスタートしていきます、ね、前半はヤスさんのね、いろいろなお話聞けて楽しかったんですが、今度はね、ドラゴンメッセンジャーとして活躍しているヤスさんに、この仕事のね、楽しさなどをね、聞いてみたいと思います。はい、ヤスさん、この仕事どんなとこが楽しいかなって思いますか？
はい、ですね、日常的に何かリュウさんが言ってくることとか、あとお客様とのメッセンジャーをしながら、相手の相談なのに自分も諭されてしまうみたいな、
あるあるですね、
メッセンジャーを 宙が行ってくるところですね。例えばなんですけど、ちょっと相談されたことで、お客様の方がお部屋片付けられないんです、どうしたらいいでしょうという質問に、じゃあリュウさんに聞いてみますねって言ったか言わないかぐらいに、私のリュウさんが私に対してお前もなみたいなことを言ってきてはい、相手のリュウさんに回答を通常は聞きに行くんですけれども、その回答前に私に対していろいろ言ってくること、これが非常に楽しいですね。はい、
あるあるでございますね、
はい、
出会うね、お客様はね、クライアントさんもね、はい、同じような悩みを抱えていたりとか、自分と同じタイプだったりとか、でリュウもね、それを通じて私たちにもね、私もよくあります。ダイエットどうしよう、なかなかね、食べることばっかり、食べることが好きでとかって言ってね、そういうね、クライアントさんにはお前もなって言われちゃったりするんですよねあるあるでございます。
はい、
うん、
はい、
その方にね、お伝えすることによって、ああ私もそうしようと思う、そんな感じですよね。めちゃめちゃあるあるでございます。でもそこ楽しいですよね、
はい、自分
の今の気になったりとかね、あったりするので、とても楽しい、楽しいです、楽しいです。
はい、
ちゃんと思うこともねありますけどね。はい、あるあるでございます、ありがとうございます。はい、ではね、次ね、実はね、もうほとんどね、見かけとかね、言ってることね、だいぶベテランのようで、実はドラゴンメッセージさんになってまだ1年ほどでございます。で、何かね、生活とかね、なんか変わったこと、まあ、さっきからすごい変わったって私が言ってますけど、ご自身ではどんなことが変わったかっていうふうに思ってらっしゃいますか？
はい、本当一言なんですけど、
うん、
自分が自由になれました。まあ、さまつなこととは言いませんが、世の中のこう決まり事とか、
うん、
まあ、どっちかというとサラリーマンの束縛から解放されたみたいな、
うん、
で、それは結構あるんですけど、それ以外に物事の考え方も自由になれたと思っています。リュウさんと話してて、なんでそれをしなきゃいけないの的なことを言われたり、
うんうん、
何々しなければいけないみたいな刺激的なことを言われてしまうことが、そう思ってしまうのがなくなって自由になりました、うんうん、はい、
素敵ですね。そういうふうに感じられる、またヤスさんがまたとても素敵だと思うんですけれども、ね、やっぱり自由になると、知らないうちにね、自分のことをね、こうでなきゃいけないって縛ってることをね、そういうことがすごくあるみたいなんだけども、それからね、すごく自由になるって、確かに、はい、リュウさんに聞くと、なんでそんなことこだわってんのとか、なんでそれがしたいのとかね、よく言われますよね、
はい、
言われてみる、それもそうだなとかね、思ったりする、そんな感じですよね。
はい、解放されました。
よかったです、ありがとうございます。
はい、
じゃあ次、そうですね、実際のセッションとかでなんか思わず笑ってしまうこととかってありましたか？
はい、ちょっとさっきもお話ししたんですけど、リュウさんが、うん、相談者さんのリュウさんに質問する前に、まあ、私に説教じみたこと言ってくるんですけど、その時の言葉がなんか関西弁でおじさん風で、例えば何やってんねんみたいな感じで言われるんで、ちょっと思わず相談者さんの前で吹き出しそうになることは何度かあります。
あるあるですね。そうなんですね。
ってまさかそこでシリアスな話してるのに、なんか笑ったらちょっと申し訳ないんで、それは絶対しないようにしてますが、結構セッションで笑いそうなことはあります。
偉いです。私は実は結構笑っちゃったりします。笑っちゃったり、仕方がないので、笑った後に、あ、ごめん、なんで笑ったかっていうと、リュウさんがこう言うんでっていうふうに説明をしたりする、
はい、
あるあるなんですよね。
はい、あるあるです。
リュウさんって結構結構なんて言うんでしょうか、面白いリュウさん多かったりします。特にそうですよね、ヤスさんのリュウさんって結構なんか面白いこと言ってくれたりとか、ちょっと、
そうでしょうか、
ね、 説教じみた、説教じみたって言ってもそんなあの堅苦しくなくてね、ちょっと説教っぽいこととかね、面白いこととかね、ちょっと言ってきてくれるんですよね、
はい、そうですね、はい、おじさん風です。
おじさん風になんか面白いことをね言ってくれたりするんですよね。確かに時々あの先に笑っちゃうことあります。私もあります。なんかすごい面白いこと、はい、あの結構ね、あの安さんもおっしゃってましたけど、内容結構シリアスなのに、あのそういうこと言われたりするってことあるんですよね。ここ笑っちゃいけないだろうって、もくすでもそこで面白いこと言ってくれて和んだりとかっていうね効果もあるのかもしれないなと思ったりします。
はい、
ありがとうございます。思ってあの笑っちゃうことですね。はい、はい、とね、じゃあね、今度はねドラゴンメッセンジャーの仲間たちの交流について伺いたいと思います。なんかリアルにねあの集まったりしてるんですよね、確か。
はい、
うん、
あのまあ神社、あの同じ、まあ、近所の人たちになるんです、うんうん、近所っていうか関東の人たちになるんですけど、まあ、リアルに集まってリアルの神社ツアーなんかに一緒に行きます。でそこで、エネルギーを一緒に感じたり、そこにいる龍さん、あそこにいるねみたいな感じで一緒に楽しんでいる状態です。はい、楽しいです、う
ん、楽しいですよね。なんかね、本当にね、はい、ドラゴンメッセンジャーの皆さん仲良しなんですよ。なのでみんなでね、やっぱりこうあそこの神社行きたいね、じゃあ行こうよとかね、そういうふうに集まる方たちが結構いるんですよね。で、龍たち話が早いんで行こうかって言うとね、あっという間にね今週末行こうよみたいなね、そんなノリになってたりしますよね。
はい、
ね、なんかまたまた人数がいて、でまあドラゴンメッセンジャーさんが集まるとまた龍さんたちもいっぱい集まるんで、楽しい楽しいね集まりになりますよね。
はい、
あ、じゃあその時にね、リアルに集まった時の面白いエピソードとか教えていただいてよろしいですか。
はい、ちょっと龍さんとは関係ないんですけど、さまざまな龍、まあ、関係の人集まってそれぞれ得意分野が違っていて話が湧くことがあります、うん、一緒に集まった人の中に女優さんがいて、結構あのカメラワークができる方だったんで、その時にいい写真を撮ってもらいました。
素敵素敵。はい、これがあちこちでプロフィール写真で使ってるあの素敵な写真でございます、ね。
そうです。はい、そうです、う
ん。ドラゴンメッセンジャーさんの中に女優さんがいらっしゃるんですね。
はい。
私も今度教えてもらおう。
はい。
そういうこと、まあね、ちょっと龍さんとは関係ないですが、そういう素敵なこともあったりします。はい。ありがとうございます。ではね、あのドラゴンメッセンジャーになってね、一番良かったなと感じることってどんなことになりますか。
はい、いろんな色、まあいろんなことを感じられるようになったことです。で、私自身は神社よりも自然の中でいろんなエネルギーを感じることが多いように思います。例えば海に行った時、あの海面からキラキラと多くの光が飛び上がっていったりとか、あと突然動物が寄ってきたりとかっていうことがあります。で、そういう時はあの龍さんが必ずお話ししてみて、まあその動物とお話ししてみてと言います。で、こういう時って大抵なんですが、人工物がない森の中とか、人気のほとんどない海とか、そういったところでそういうエネルギーを感じることがあります。こういうところ行くときには大抵龍さんに呼ばれていくので、うん、これがとっても嬉しいと感じることです。
ですね。はい、やっぱりヤスさん突然あの山に行ったり海に行ったりってありますよね。なんか急に行きたくなったとかね。はい、でもね、それも龍さんにね、それをね行くといいよって言われたりするので、ね、そこはね私も楽しいな、嬉しいなと思います。はい。ではね、イベントのお知らせあったりすると思うんですが、お願いしてもよろしいですか。
はい、メタバース空間を使ってドラゴンメッセンジャーの紹介をしています。で、そこの設営をしています。機会があったらぜひお寄りいただければと思います。
はい、ありがとうございます。はい、もうね、ここの設営ね、私も参加したいところなんですが、ほぼほぼヤスさんに全てお願いして、私メタバースの空間でって動けない状況なので、ヤスさんが全ていろいろやってくれて、とてもね楽しいイベントになってると思いますので、ぜひぜひいらしていただければと思います。はい、はい、 ではね、まだまだお話ししたいことがあるんですが、そろそろお時間になってしまったんですね。今日はありがとうございます。最後にリスナーさんに一言お願いしてもよろしいですか。
はい、リュウさんとのワーク、本当に自分自身が変わるのと自分自身が自由になれたので、ぜひ皆さんもどっかで体験してもらえればと思っています。ありがとうございます。
はい、ありがとうございました。これからの活躍がめちゃめちゃ楽しみなドラゴンメッセンジャーヤスさんでした。で、このヤスさんのイベント、今ね言ったメタバースのことですが、とかあとリュウのメッセージを聞いてみたい方は、私のブログの方でご案内していますので、ご興味ある方はメッセージしてくださいませ。はい、ヤスさん本当にありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、では、最後にですね、リュウからの一言メッセージをですね、恒例になってますがお届けしたいと思います。リュウさんから皆さんにお伝えしたいことありますでしょうか。はい、いよいよ本格的な新しい時代です。ゴールは定まっていますか？大きな夢を叶える時です。どんな夢を見ていましたか？思い出してください。心の奥に秘めている素敵な夢があるはずです。その夢が叶う時が来ました。リュウと一緒なら叶わぬ夢はないのです。ワクワクと前進あるのみです。素敵なメッセージが届きましたね。なんかね、新年にふさわしいメッセージかなと思います。本当にね、新しい時代をですね、楽しく前進していきたいと思います。めちゃめちゃ心強いメッセージが届きました。ではリュウと一緒に新しい時代を前進しましょう。はい、ではエンディングです。はい、楽しい時間はあっという間ですね。私はめっちゃ楽しかったのですが、皆さんは楽しんでいただけましたでしょうか。今年はラジオのパーソナリティデビューをするという素敵な機会に恵まれました。この番組を聞いてくださっている皆様、本当に感謝です。ありがとうございます。皆さんにとって今年はどんな年でしたでしょうか。来年もいっぱい楽しいことにチャレンジしていきましょう。この番組を聞いてくださっている皆さんと、皆さんのすぐ近くにいるゆうさんと素敵な時間を共有できてとても嬉しいです。来年もリュウと共に不思議な世界のお話をいっぱいお届けしたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。リュウと共にドラゴンメッセンジャー橋爪ゆりやがお届けいたしました。ではまた来年も元気にお会いしましょう。良いお年をお迎えください。バイバイ。